サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。9月に入って初めての放送ということになりますね。今日は9月の7日、再放送は9月の10日ということになります。9月言うて言うたら皆さんどんなことを思い出されますでしょうか。やっぱりまあね、9月全体、9月の1ヶ月間いうというのがこう防災月間というふうにされておりますけれども、やっぱこう防災やなというふうなことでね、思われてる方も大勢おられるんちゃうかなと思いますけれども、いかがですか。まあ、やっぱこう台風がね多いのでね、やっぱその防災月間いうと言われたらなんかこうやっぱピンときますね。まあ、そもそもなんですけれども、この9月の防災月間というふうに、言われるようになったのはなぜなのかということをね、今日ちょっとオープニングで喋ろうかなと思うんですけれども、まあ、その前にもう過ぎてしまいましたけれども、9月の1日、これは防災の日やったんですね。で、なんでまあ防災の日なのかというと、1927年、関東大震災が起こったこと、それから、まあ、最前も申し上げました通り、9月っていうのは、まあ、台風がやっぱりこう襲来しまして災害が多いというというような、そんなことから災害に備えつつ知識を深めるために制定されたのがこの防災月間というわけです。まあ、台風でありますとか大雨といった自然災害によります被害は毎年ありまして、身近なところでも万が一の事態が起こる可能性は少なくありません。まあ、せやから災害に対する備えをしたりですとかね、非常用のアイテムを使いこなせるようにしておいたりすることがとっても大切やというわけなんですね。備蓄用のアイテムを上手に回すためのローリングストックという、まあ、そういう手法がありますけれどもね、このローリングストックの目的も兼ねまして、9月は非常用の食品でありますとか道具を使って生活してみるというのもいいのではないかと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。さてさて、まあ、冒頭のねお話の中にこうローリングストックという、まあ、ニューワードでもないんですけどもね、まあ、知ってる人は知っている、知らん人はえ何やそれというね、また横文字かいというような、そんな言葉があるんですけれども、ローリングストック、改めてこのローリングストックとは一体何なのかというということをね、皆さんと一緒に共有したいなと思うんですが、まあ、保存食を備蓄しておくことももちろん大切なことなんですけれども、日常の中にその食料備蓄を取り組むという取り込むというそういう考え方があります。普段から少し多めに食材加工品を買っておきまして、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法、これをローリングストックと言うんですね。ローリングストックのポイントは、日常生活で消費しながら備蓄するということです。食料などを一定量に保ちながら消費と購入を繰り返すことで、備蓄品の鮮度を保ち、いざという時にも日常生活に近い食生活を起こることができるはずだというね、まあこういう考え方ですね。だから、まあ、例えばこうね、何しようカレーにしようか、カレーでレトルトパックのカレーがありませんかね。だかそのカレーのレトルトパックのカレーもね、消費期限言うというのがありますでしょ。で、まあまあ消費期限もこう考えながらね、近づいてきたなというふうに思ったら、それをこうやっぱりこう食べなあかんわけですよ。日常生活の中で食べていく、で日常生活でそれ食べたら そしたらまた次のやつを買う。でそうすることによって、まあ、常にこう一定量のそのレトルトパックがあるというね、まあ、そういうやり方でしていくということなんですよね。これなかなかね僕はええんじゃないかなというふうに思うんですけどね。ラーメンとかね、なんやろ、まあまあ要するにそのカップ麺と呼ばれるやつね、ああそんなんとかね、あと何、あのお菓子はこれには当たらないですか。お菓子言ったらね、いやなんか理由をつけてねお菓子食べなあかんかなとか言って言うてそうですけれども、そういうわけではないと思うんですが、食料品ですよ、食料品ね。はい、でローリングストックのポイントを言うというのがあってね、でローリングストックのポイントには2つあるんですけれども、まずはそう、そろそろやわ、古いものから使うことです。備蓄する食料が古くなってしまわないように、消費の際には必ず一番古いものから使うようにしてください。新しいものから食べよったらね、そら古いものが残ってまうよということになるから、そら怒られるわね。僕用意してしまってね、神さんに怒られたりするんですけどね、古いものから食べてってこう言われるやつね。これやっぱりその古いものから食べていこうと思ったら、古いものをこう手前に置いとかなあかんわね。常にこう新しいものをねこう手前に置いとったらやね、やっぱこう取りやすいとこから取ってもたり言うっていうことになるから、せやからその置き方もやっぱこう考えてほしいなというふうに思うんですけどね。いや考えてほしいもんや言うて一言のように言うてはいけませんね。自分がそれを率先してやっていかなあかんのじゃうかなと思うんですけどね。皆さんいかがですか。はい、まあ、ここでこう書かれておるのはね、新しいものを右側に配置をしまして、左側の古いものから使っていくというように、まあそれぞれこうあった備蓄方法で上手に循環させるという、まあそういうやり方です。もう一つありまして、使った分は必ず補充すると。そらせよな、でないとローリングストックならへんもんね。ローリングってのは回すっていうことだからね、循環するっていうことだからね。でローリングストックでは備蓄品としてストックしているものはいつ食べても構わないですね。でただし消費した量を必ず買い足すようにしてください。ちょっと補充を怠ったタイミングで災害が来る可能性もあるもんね、うん、消費した分の補充は必ず直後に行うようにしてください。発作するわとかね、いやもうあの次の何、なんとかデーの日に、あるいはなんかこうねお得な日にそれ買い足すようにするわって、まあまあそれもそう考え方の一つではありますけどね。それやったらそのお得な日の日にね食べるとかね言うて言うことせないからね、その前の日にするとかね。でないと、はい、あの買い足し、いつかこう買い足そう言うて思った時にいざ災害が起こったりとかさ大変やでと言うて言うことですね。あとはねローリングストックの一工夫言うて言うのでね、書かれてるんですけどね、カセットコンロの備えがあるといいですよと言うということね。でローリングストックで日常の食材を多めに準備しておいても、災害時はガスや電気水道が止まってしまって、食材を調理できないということがね想定されます。ありません、皆さんのお家のあの何、調理器具や何ですか、ガスですか電気ですか、それ止まってもったらどないします、いうというのを考えてほしいということです。そんな時に役に立つのがカセットコンロやねえ、過去の災害で被災された方の多くが避難生活の際に温かいものが食べたかったというふうに言うてるんですね。ローリングストックでは非常時用の保存食だけを備蓄しているわけではありませんので、ね、今申し上げた通りそのレトルトパックであるとかねカップ麺であるとか言うて言ったら、あの水ではあかんわけですよ、それ沸かさんとあかんわけですよね。それを沸かすという考えが あらかじめ持ってないとあかんということでね。ですんで、それらの備蓄品を生かすためにもこのカセットコンロとガスボンベが必需品になるということですね。はい、まあ、最後にこのローリングストックの応用という ことなんですけども、ローリングストックは食料だけではなくて日常使いできる生活用品にも応用することができます。日常的に使用する保存食、飲料水、ウェットタオル、カセットボンベ、乾電池、使い捨てカイロなどは常にこう一定量家庭に置いておくようにすると、突然の災害にも対応しやすいですので、ローリングストックで備蓄する食料と合わせて備えたいカセットコンロとボンベも、日常で使いながら常にガスボンベは一定量を確保しておくようにしていただけたらと思いますが、いかがでしょうね。カセットボンベいざ使いましょうって思ったらね、その何あのボンベがさないとか言うといたらね、えらいこっちゃしね。いうことでね、まあ、こういったこともこう気をつけて、いただければなというふうに思います。これね、何に記載があったかというとね、天気 .jp っていうね、サイトがあるんですけれども、これよくね僕は読ませてもらうんですけどね、なかなか面白いですね。はい、まあこれから今もなんかね新たな台風ができておりますね。ちょっとまあ どっちや太平洋をこうかすめるような感じでね、関東の方にねこう流れていくようなそんなルートを取っているようですけどね。はい、まあ、これからやっぱり台風の多いシーズンでもあったりしますんでね、皆さんそういったことにもお気をつけいただけたらと思います。ちょっとそのローリングストックについて皆さんと情報を共有しました。さてさて、まあ、ぶどうおじさんと言うておりますんでね、ぶどうのことを少しお話をして今日はねエンディングにしたいなと思うんですけども、まあ、9月に入りまして主流となってきますのがこのシャインマスカットがね出始めましたね。もう9月に入ったらシャインや言うていう風なことを、まあ、いろんなところでね言うておった言うていうのもありますでしょうか。まあ、だからかも分かりませんけれども、まあ、僕がお世話になっておりますみずほぶどう園におきましても、もう9月に入りましてからシャインマスカット言うてねいうことで、直売所を中心にまあ本当にシャインマスカットが売れていっておりますまあ本当にありがたい話やなというふうに思うんですけどもね。美味しいですねやっぱりね、甘くてねもう最高やなというふうに思うんですけれども、皆さんもう食べられましたですか。えミキでシャインマスカットあんのかいなとね、はい、言われてる方もひょっとしたらおられるかもしれませんね。はい、ありますよね、テレビでこうよう出てたりしますね、シャインマスカット皮ごと食べれる緑色のブドウね、あー美味しそうやな言うてね、言うのでいっぺんちょっと食べたろか言うて表ね、まあ、お買い求めになられるんだと思うんですけれども、それをお買い求めた瞬間からもう安全の虜になりますね。まあ、甘さ独特やね、こっち甘いからね、そないにようけようけ食べんでも僕はええと思いますよあれだけ甘いからはい、とか言いながらね、まあ、僕のところ の食卓に登ってたシャインマスカットはもう僕とかみさんと二人しかおれへんねんけども、甘いなとか言いながらね、もう速攻でなくなりましたけどね。ということで、まあ、そんな季節の到来であります。さあサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。